ダルシアの貴婦人。皆さんこんにちは。パーソナリティのひーねーこと中井久子です。今日も皆さんとお会いできてとても嬉しいです。この番組はシングルで子育てをした私が、今シングルやワンオペで子育てや介護と仕事の両立を担っている方に向けて、子供と過ごすかけがえのない時間を心身ともに健康に送ってほしいという願いを込めてお届けします。午後のひととき、のんびりとお聞きください。さて、本日は久しぶりに私ひーねーの一人語りです。ラジオパーソナリティの活動をスタートして、おかげさまで今月で12ヶ月目を迎えることができました。そこで今回は前半にこの1年の振り返りと、ゲストと楽しく語らっていた頃に起きたびっくりした出来事、そして後半では私が今チャレンジしていることについてお話ししたいと思います。アンダルシアの貴婦人は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。夢の種。改めまして、パーソナリティのひーねーです。オープニングでも少し触れたんですけれども、パーソナリティとしてデビューして今月で12ヶ月目になりました。とりあえず半年間やってみようと思って恐る恐る始めたんですけれども、ラジオを聞いてくれる方が温かく見守ってくださり、そして感想を伝えてくださることが励みになり、月1回30分間の収録を楽しむことができています。いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。では早速、パーソナリティになってからできるようになったことから順番にちょっとお話をしていこうと思うんです。で一つ目はFacebook の投稿なんですね。で私今までそういうことをやったことがなくて、普段からされてる方からしたらなんだそんなことっていうかもしれないんですけれども、投稿する方法も知らなくてわからなかったんです。でこの12ヶ月間で14回放送があって、そのうち8回ゲスト出ていただいたんですけれども、恥ずかしいことにね、最初の1回目と2回目のゲストの方は告知が自分では要しなかったんですけれども、ゲストさんが出てくださる回を自分でも告知とか紹介をしたいなと思って、それでやっと覚えました。で今はそれができるようになったので、私的には進歩したなと思っています。で2つ目は人前で自分の意見を言うことにためらいがなくなったっていうことなんですね。これは何ができるっていうよりも自分自身の心境の変化なんですけど、本名を名乗ってね、自分の言葉で放送するっていう経験を重ねたから、知らず知らずにそんな風に変わっていったのかなと思うんですけど、自分でそれに気づいたエピソードがあって、去年と今年4ヶ月ずつのZoom のね、グループでのオンライン講座を受けたんですよ。で先生に、例えば久子さんこれについてどう思いますかって振っていただいて自分の意見を言うっていうことは今までもあってもね、参加されてる他のメンバーの方にね、自分が思ってることを伝えるっていうことはできなかったんですけど、今回の時は参加してるメンバーさんにも自分の言葉でね、ためらわずにメッセージ送ることができました。で別にね、 今までも自分を卑下してね、自分の言うことなんてってそんな風には思ってなかったんですけど、あえて私が言わなくてもいいかなって思って遠慮してたんですよね。でそれがためらわずに言うことができるようになったなっていうのがパーソナリティになって変化したことかなと思います。でね、あえて私が言わなくてもいいかなって思ってたら、パーソナリティなんかできるわけないわなって自分で突っ込んだりもしたんですけれども、そんな変化がありました。でさらにご縁が広がってるなっていうことがあって、ありがたいことにね、14回の放送の中でゲストが8人快く引き受けて出てくださいました。で放送は30分なんですけど、インタビューっていうことで、大体1人当たり平均2時間ぐらいはね、事前にお話しさせていただいたりしてるし、あとその方がお店をされてるんだったらお店に実際行ったりとか、イベントをされるんだったら行かせてもらったりとかね、ゲストの方がされてる活動を見聞きしたりすることがあって、でお話聞いてる中でもその時自分がした質問の答えとか、で実際に見たこととかがね、私の次の活動のステップのヒントになったり、あと生活にねその習慣を取り入れて実践したりっていうことで、お話を伺うっていう時間がすごく私にとってありがたい時間になってるなと思ってます。で次はこれは嬉しい誤算なんですけどね、番組のロゴができました。でこれは5月に放送回のゲストで出てくれたフォトグラファーの石川ひろ子ちゃんがね、私のことをイメージしてデザインしてくれたんです。でラジオのゲストに出てほしいってオファーした時に、こんな活動してますって夢の種の番組のホームページを送ったんですよね。そのホームページの夢の種の公式の男の子が赤いマントを翻してるイラストがあるんですけど、それを見てなんかその赤っていうのにピンと来てくれたみたいで、その今回作ってくれた番組のロゴで女性が横向いてるんですけれども、その女性の髪飾りがね赤い大きなお花がついてて、すごく素敵なデザインをしてくれました。でそれをね、ただデザインしてデータをくれただけじゃなくて、ミッシェルっていうねアート作品にして私にプレゼントしてくれたんです。でそのミッシェルっていうのはね、また別の職人さんが作られてるんですけれども、特許出願中のもので、布なんですけど、スタンプみたいにね書くんじゃなくて、職人さんがそのイラストをね染めて作られてます。で私がすごく嬉しかったのは、ひろこちゃんがね私のことをイメージしてくれたことで、それを作ってくれたことっていうのがね、今まで経験したことがないことで、すごく嬉しい応援をいただいたなと思ってます。でひろこちゃんにさらにね、これをいつも持ち歩いて写真を撮るときにね、一緒に写したらまた番組の PR になるよって教えてくれてね、ブランディングってこんな風にするんだなってね、さりげなく教えてくれたなと思って、それも感謝してます。これはね、ただ単にフォトグラファーのひろこちゃんにお誕生日の撮影お願いしますってね、写真撮ってもらっただけだったらこういう関係にはなれなかったかなと思って、やっぱり収録のね前もその終わってからもね、深くお話できたことがねきっかけでひろこちゃんもしてくれたんじゃないかなと思ってます。でここまではこの12ヶ月に起きた嬉しいお話なんですけれども、一つねちょっと前半の最後に最近起きたちょっとびっくりしたことをね一つお話ししようと思います。で私は派遣で働いてるんですよね。でなんですけど、今年の4月の前半にね、その派遣元がね破産したっていう連絡が突然来たんです。破産管財人の弁護士さんの書類が速達で送られてきて、で、どういうことになってるかって言ったら、3月まるまると4月のその破産した日までのお給料は未払いっていう状況になってます。今ももちろん振り込まれてはないんですけど、 でびっくりはしたんですけどね、全く動揺せずに過ごせたなって後から気づいたんです。でその理由を考えてみた時にね、私は夢を叶える学校っていうオンラインサロンに入ってもうそろそろ2年半になるんですけれども、そこの校長先生の武田陽子さんの教えでね、今あるものとか今の自分の置かれてる環境は当たり前じゃないっていうふうに気づいて感謝してって、そういうふうに教えてくださるんですけど、そのことをねコツコツ続けていたからかなと思います。会社が破産したっていう連絡があったけど、家もあるし食べ物もあるし家族もいるしっていうふうに思えたのでね、でまあこの破産っていう連絡がびっくりしたけれども、また良くなる過程なんじゃないかなと思えて、でこれからまたどんないいことが起こるかなっていうふうに気持ちをね切り替えることができたので、全く動揺することはなく過ごせました。びっくりはしましたけど、でまあでもお金がね入ってこないっていうことはあったので、ゴールデンウィーク前後の予定はねいくつかキャンセルはさせてもらったりはしたんですけど、だから時系列的にはまずその破産、派遣元が破産したっていう連絡があって、でその10日後ぐらいにね素敵なひろこちゃんの私のバースデーポートを撮っていただいた。でそれからまたしばらくして素敵な番組ロゴがね作ってくれて自宅に送られてきたっていうことがありました。毎日ね生きてたらねいろんなことが起こるんですけれども、びっくりすることが起きた時もあんまり引きずられすぎずに進んでいきたいなと思っています。以上私のこの12ヶ月ぐらいに起きたことをねつらつらお話しさせていただきました。ではこの後後半は今私がチャレンジしていることを お話ししたいと思います。では一旦ジングルを挟みます。ではここからは少し話題を変えまして、本当にこの10日間ぐらいのことなんですけれども、私が今チャレンジしていることについてねお話をしていきたいと思います。でこれもされてる方にしたらなんだそんなことっていうかもしれないんですけれどもね、その作業が何かと言いますと、チャット GPT とかジェミニとかキャンバとかいうその生成 AI を使ってねパソコンの作業をするっていうことなんです。でなぜ私がこれを急にするようになったかって言ったらね、もともと私はそのシングルで子育てをしてしんどい思いをしたので、いつかシングルとかワンオペで子育て中の女性のねそのしんどさとか大変さに寄り添って励ますような活動がしたいなと思ってて、でそれはもう本当にふんわりしたイメージなんですけど、それで手始めにねラジオで発信するっていうことをやってみようと思ってちょうど12ヶ月前に始めたんですね。で今年に入ってからねある方にそろそろ直接その個人の方にねお話を聞いたり相談にするような活動をねしていってみたらどうですかっていうふうに言っていただいたんですよ。それが3月ぐらいなんですけれどもね、でそうなんだなと思って、でも自分もいつかやりたいと思っていたのでね先延ばしにはできないなと思って、でもその時にねどうやってそれをスタートしたらいいんだろうとかどこでとかね、でそういうことでお客様は来てくれるんだろうかとかっていう悩みがあって、またそこで止まってたんです。で今度はまた5月の下旬にねまたフォトグラファーの石川ひろこちゃんとお話しする機会がありまして、その自分はこういう夢があるんだけれどもこういう悩みがあるんだってお話をしてた時にね、ひろこちゃんがふとねここならやってみたらってアドバイスをくれたんですよ。ここならって聞いたことはあったけど 自分は利用したことがないのでね、選択肢っていうか発想がなかったんですけど、でただここならやってみたらって言うだけじゃなくてね、販売実績がある人のサイトをね教えてくれて、この人ほらこれぐらい売ってるからやっぱり利用する人はいるんだよって、この人のこういうのをちょっと見てみたらって言って教えてくれたのでね、で私も家に帰ってからまずその自分のアカウントですよね、メールアドレスとかパスワードとかで、そういうのを作って、でここまでは私もできるんです。でもねその後ね、トップ画像とかプロフィール画像とかね、またそういうのをどうやって作っていいのかね、もう全然わからなくて、私はそのパソコンとかそういうスマホとかすごい苦手なのでね、でまたもう2週間止まってたんですよ。でそしたらこれはまだ全然別でね、先週ね私がズームである講座を受けたんです。でこれはグループではなくてマンツーマンでね、で予定では30分ぐらいのものだったんですけど、で最初その先生にね、なぜこの講座を受けようと思ったんですかって聞かれたから、これから女性を応援していくような活動をねいずれしたくて、いつかそれに役に立つんじゃないかと思って受けましたって答えたんです。じゃあ先生がね、あそれはいいことですねって。でもその後私がまたね、手始めにここならをやってみたらってお友達が教えてくれてしようと思ったんだけれども、その前にそのプロフィール画像とかトップ画像の作り方がわからなくて、そこで止まってるんです恥ずかしながらっていうことをポロッと言ったんですよ。そしたらね先生のね目の色がパッと変わってね、本気でやるんだったらわからないとかできないとか言ってないでね、自分でそういうの使いこなさないとダメですよってアドバイスくださってね。で一般的にもね、何かこうやろうって踏み出すときに、そんなことダメ言っててはダメだよって、そういうアドバイスはね一般的にも多くて、普通そこまでぐらいは皆さんされると思うんですけどね、その先生がすごかったっていうか、私にとってありがたかったのはね、中井さん、私中井って言うんですけど、中井さんはね多分今日本来もともとこのズームで受けようと思ってた内容よりもこっちの方が興味あるんでしょうって言って、突然ねもう予定を変更してね、そのズームの画面を共有してくださって、でチャット GPT のね始め方とかね使いこなし方のねレクチャーをねずっとしてくださったんです。チャット GPT はこういう風に立ち上げて、でここにこういう風なもの文字を入れたらこういう風に返事が出てきますからって、でその相談の仕方によっても出てくる答えが違いますからねって言って、本当に親身に教えてくださってね、でもともと30分ぐらいの予定やったのに結局2時間ぐらいお付き合いしてくださいました。でしかもね途中で分かったんですけど、その先生自身もねここならに出品されててね、もうすでに販売実績がある方やったんですよ。でちょっと話変わるんですけどね、私がその夢の種放送局がねすごく何が良かったかって、その夢の種を選んだ理由はね、デビューまでのシステムがすごく確立されてて、そのベルトコンベアでね運ばれてたらねデビューができるって、でそのホームページも作ってもらえるっていうハードルの低さがあって、こんなにそのパソコンとかそういうのが全然できない私でもデビューできたっていう、そういうメリットが私にはあったんですけど、それに引き換え私にとって今回そのここならっていうのはね、その自分でいろいろしないといけないことが多くて、でその個人で何かチャレンジしようとするときにね、その勇気とかやる気とかだけではねやっぱり厳しいなと思って、その最初のやり方を教えてくれるとかね、一緒にやってみようって言ってくれる仲間がねとってもね大切だなって思いました。その理由はもう知らないからです。で今回私はね、そのやりたいことがあってもスタートする方法がわからないってその悶々と悩んでた時にね、ここならやってみたらって言って、その一つのねここならっていう方法を教えてくれたひろこちゃんが現れて、でその後たまたま受けた講座の先生もね、ここならに出品してることが分かって、でズームでチャット GPT の使い方とか あとその質問の方法も教えてくださって、でさらにその自分のね、あの心のあらのページを見せてね、お客様に選ばれるためには、あのそのために先生がその実際にねされてるねページ作りのポイントとかね、あのそういうのを他のね同じような活動をされてる方のページと比べながらね、具体的に説明して教えてくださりました。でチャットだけじゃなくて、もう一つのジェミにも使ったら、やっぱり同じ質問しても出てくる答えも違うからねとか、そういうアドバイスもくださいました。でそれと同じ時期にね、実際にパソコン作業とかね、画像の作り方を教えてくれる仲間もね現れてっていう、そういう流れからね、この10日間ぐらいなんですけど、私は今そのチャット GPT とジェミニとキャンバっていうね、そういうパソコンの作業にチャレンジしてます。で何かしたいことがあった時にね、人によっては私がじゃああなたの苦手なところを全部やってあげますよって丸々請け負ってくれる人が現れるっていうのを聞いたりするんですけど、私の場合は今回はその丸々請け負ってくれる人が現れたんじゃないんですけど、そのアイデアをくれた人と、でやり方を示して背中を押してくれた人と、でその実際のねパソコン作業をズームでレクチャーしてくれる人も現れてね、少しずつ本当に他の方々したら本当にノロノロした歩みかもしれないんですけど、少しずつ動いてます。でだから夢はね口に出してみるもんだなっていうのをね久しぶりにね改めて思いました。だからまた次のね一人語りの回がね何ヶ月先になるかわからないんですけれども、その時この私の今のこのチャレンジがねどんな風になっていったかをねまたご報告したいなと思います。でパソコン作業をねしてね気づいたというか、これは気をつけないといけないなと思ったことはね、いくら目的があるとはいえね、やっぱり誰でも使えるようになっているので、すごく作業が楽しくてね夢中でやってしまうんですよね。パソコンもね苦手って言いながらやっぱりやり始めたら楽しくなってしまって、でこれは夢中でやってしまうっていうのは子どものゲームと同じかもしれないんですけど、座りっぱなしにならないようにしようとか、あと姿勢にも気をつけようとか、あとその後ね体を動かすことをね忘れないようにしないといけないなと思いました。やってる時は夢中でやってて、で次の日とかにね首とか背中がすごくバキバキに凝ってるなっていうことに気づいたので、それからはパソコンが終わった後はちょっとお散歩とかストレッチとか 2,30 分するようにしてます。これからちょっとまた暑い時期に入ると思うんですけれども、皆さんも何かこう座りっぱなしでね作業されるようなことがあったら、ちょっと体を動かすこともセットでして見られたらなと思います。でここまで今私がチャレンジしてることについてお話ししました。ではこの後エンディングに向かいます。
夢の種。
ではエンディングです。まず今日はちょっとイベントのね告知をさせてほしいと思います。去年の9月の放送会でね第1回目のゲストを引き受けてくれたイラストライターの小百合ちゃんっていう方がおられるんですけれども、その方のご主人のアート作品とかグッズがね百貨店の催事に出展されることになりました。小百合ちゃんのご主人はね4年ぐらい前に脳出血で倒れられて、今右半身の麻痺とか失語症などでねちょっと障害が残ってしまったんですけれども、また再びね今度はその利き手ではない左手で活動を再開されました。で去年の12月にはねニューヨークの方にも出 展されまして、あの車椅子でね現地に行かれた様子をね Facebook なんかでも私も見させてもらったんですけれども、すごくまた今あの精力的に活動されています。で、背中にね羽が生えた猫ちゃんのイラストがねとっても素敵なんですよね。で、またあの会場にもご主人も来られると思うんで、皆さんまたよかったら足をお運びください。会場はですね大阪なんですけれども、森口市の京阪百貨店の8階の催事場です。で、期間は、7月の30日の木曜日から8月の4日の火曜日です。猫フェスっていうのだけ聞いてるんですけれども、猫のイラストとかオブジェとか多分そういうのが出るんだと思うんですけれども、猫のグッズに関するそういう催事がされるっていうことですので、またよかったら皆さん行ってみてください。7月30日の木曜日から8月4日の火曜日、大阪の森口市にあります京阪百貨店の8階の催事場です。で、最後来月のゲストのご紹介なんですけれども、夢の種放送局のPA 音響とかをしてくださっている井川七恵ちゃんをお迎えする予定にしています。先ほども言いましたように夢の種放送局はねデビューしてからの数回もシステムが決まってまして、デビュー収録はねパーソナリティがではゲストにお入り登場いただきますって言ってその音響の方に入っていただいて、で本編が始まったらその方に今度はパーソナリティがインタビューしていただくっていう流れになってるんです。で、ちょうど1年前のデビュー収録ね、七恵ちゃんに私インタビューしてもらったんですけれども、今回デビュー1周年記念ということで、今度は私が七恵ちゃんにねいろいろインタビューしてその魅力に迫りたいなと思っています。2、3日前にね打ち合わせさせていただいた時はね7つのお仕事とか活動をされてるって聞いてちょっとびっくりしたんですけれども、活動はねたくさん多岐にわたってるんですけれども、根底にね一つの熱い思いを持ったね芯のあるねすごい素敵なねしかも若い女性なんです。皆さんまたぜひお楽しみに聞いていてください。ではまた次の放送でお会いしましょう。いつも応援してくださってありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。アンダルシアの貴婦人、パーソナリティはひいねえこと中井久子でした。ありがとうございました。